YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日5月17日火曜日、第366回 87.0MHz 学大 FM はと言いますと、いつものように、いけばな摂取量は次期家元、増野光晴さんからのご紹介、学芸大学駅そばは居酒屋、インファームさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さてですね、前回の放送では、某メジャーテレビ局さんからの取材があったりね、あるいはまあその後にはかねてから水面下で進められておりました私どもの方のね手前のごとのお話ではございますけども、カラオケの新ビジネスについてのミーティングなんかがありましてね、まあ、そちらが初めて、中目黒の方のねお蕎麦屋さんで行われたわけなんですけどもね、まあ、まあそれが特に何もまあお蕎麦屋さんだからといって、末長くね、腰の強いお付き合いができますようにといったようなわけでもないんですが、まあ、それにしてもですね、そんな風にして学 F を発端にですね、いろんな形で様々な方たちであったり、またそんな 才能が集まってね、そこから多種多様なネットワークや可能性が発芽したりね、また太い幹となって、どんどんとは、まあ、やがてですね、本当に大輪の花を咲かせていただけるようになれば、結構ではないかなと思ったりなんかしております。そんなですね、利他的にして慈悲深い仏のような心でいることを願わないでいられない、そんな目黒のさんままことキーボーイトーと、そしてこちらはブログを拝見したところによりますと、今日は朝からミュージカルの稽古です。声出るかなとか、体動くかなとか、ちょっと早いだけで、普段気にしないことが気になっちゃうんだけど、でも他は変わらずなので元気に行きますといった乙女ならではの微妙な変化や心の動きを見つめながらも、一方で付け爪中指のどこかに落としたみたいお気に入りだったからだいぶへこみをとかですね、稽古終わって飲みなう、やっぱり居酒屋だから普段話さないことを話しちゃうよねといった、どこか前田姉子仕込みのタフネスとバイタリティも忘れない、そんな褒め褒めサラサラ系女性サブパーソナリティといえばこちら、
天音夏です。
はい、おはようございます。そんなお嬢とお久しく、これで、まあ、ちょうどだから1ヶ月ぶりっちゃ1ヶ月ぶりだけど、交代したんで、
はい、
1ヶ月と1週間ぶりぐらいになっちゃうのかな、
はい、
お久しぶりでございますけども、
久しぶりです。
さあ、そんな天音さんにはここまでの印象や近況を伺いたいところですが、いかがでしょうか。
はい、そのブログ内容にもあったんですけど、
はいはい、
ミュージカルの自主練だったり、週一なんですけど、その稽古だったりバタバタあったり、あとはアイドル活動がリアルに動き出したので、
すごいですね。なんかチームとかあれができたんですって。
はい、8人のアイドルユニットで、あのカラフルバードっていうリーダーをさせていただ
く。リーダーで、しかも
リーダーを、はい、でキャラ名ってあるんです
けど、どんな感じの活動なんですか。 まさしくアイドル的な、
一応、なんかソフマップとか秋葉のとこでイベントしたり CD 出したり。
おお、すごいじゃない。
はい、
もうすでにこうワンフがこう集まってこんなになってなんかしてんの。
いや、まだですね。
そこまで行くからね。はい、これからだ。
来月ぐらいにその曲が上がってくるらしいので。
おお、じゃあ今日はね、そういう人たち連れてこなきゃダメじゃん。そうじゃなくて今日は
できてからでいいか
まあこっちの方がじゃあ先ということなのかな。
こっちの方が多分動き出すのが。
で、今日のお越しのお友達関係はミュージカル、
ま
あ、それはどういった関係での
中の共演。
あなたはミュージカルにご出演される。
はい、
はいはい、それは、タイトル的には、
タイトル的には道を指し示す
人。覚えてるよ。なんかメモっとくとかさ、でパンなんか レジュメじゃなくて何、あのフライヤーとかないの。
まあまだできてないんです。
まだできてないのか、はい、それだけまだほやほやだったりするわけ。
いや、そうでもない。
何なんだよ、どっちなんだよ。
まあま
あ、その辺をね、後でじっくり伺うわけなんだけど、は
い、
あんた連れてきたんだから
しっかり。すいません、ちょっとなんか吹っ飛んじゃうんでね。
まあまあまあいいですね。はいはい、はい、じゃあまあそれミュージカルに、
アイドルに、うん、あとはその褒め褒めサラサラ。
褒め褒めサラサラもすごいじゃないですか。なんかテレビが来てるんですって。
テレビとか、あの今日発売のフラッシュっていう、
フラッシュ、
はい、
あれ、あのフライドとかフラッシュの、
はい、の、 あの後ろの方のページにカラーで写真載ってます。
そんな、
はい、
パンツ取られた。
パンツは取られてないです、さすがに。
あ、そうなんだ、
はい、
でもあの今話題だもんね。
そうですね、すごい上げていただいてるので。
お店もやっぱり忙しかったしますか。
は、 変わらずですね。
あ、そうなんだ、はい、でもそこはラジオなんだから一応忙しいって言ってた方がいいんじゃない
の。もともとがバタバタしてるので。
そうなの、はい、私もだから一度伺わなきゃいけないなと思ってるんですけども、はい、ぜひ。私なんかも伺っても平気なんですか。
あ、全然来てください。
じゃあもうそれは
そのぜひそのサンマを
これはこれは秋葉原では使えないと思う。
使えないですか。うちの店では多分すごい絶賛されると思うんですけど。
そうです
か
ね。その辺が褒め褒めなんだ。もうすでに。
そうです。
あ、そうなんだ、はい、じゃあもう褒め褒めサラサラと、
はい、
あとミュージカルと、
ミュージカルと
アイドル系の活動と、
うん、そうですね、今多分それぐらいですね。
いや、素晴らしいじゃないですか、はい、じゃあね、そんなことで、じゃあ体調的には特に問題もなくて、それでまた胃を壊したりとかそういうことでもなくて。
いや、体調的には大丈夫なんですけど、はい、今日全然もう大丈夫なんですけど、
はいはい、
喉にカビが入っちゃ
う。私もこれひどいでしょ、ここが喉にカビや。あなた
なんか最近ね、なんか言ってしまえばカビみたいなものみたいな、
まあ、この時期だからね。
そうですね、
お互いに気をつけませんとね。
びっくりしましたね。
あ、そうですか、まあ、でも、はい、となんて対局的には問題になって、
はい、大丈夫です。
まあ、それが一番ですな。髪、
はい、
髪も真っ黒に染められて、
はい、真っ黒になりました。
それはどういった心境なの。
これはそのミュージカルの役で、
ね、
はい、
あ、大体どういった役柄なんですか。
どういった、
それはまた
これはちょっと
役からも分かってなかった。
あ、違うんです、どこまで言っていいのかなっていう。
あ、なるほどな、その辺のやっぱり絡みがあるんだけどな、はい、じゃあまあその辺は本編でね、
はい、
素敵なゲストの方を交えていろいろと伺ってまいりましょう、
はい、
それではね、本日はそういったゲストの方もお迎えしておりますこととて、早速始めてまいりましょう。これはいつものサンママことキーボー伊藤と
天音夏の
楽大
FM。
もうラジオよく分かっておいでの皆さんがお集まりのようでね、大変ありがたい限りですけども、
はい、
やはりこう現場の空気感で盛り上がってるかどうかっていうのはね、
そうです
ね、聞いてる皆さんにやっぱりこうね、
はい、
お伝えしていきませんといけませんので、
はい、
まあまあそういった部分でいうと、あとね、もうしばらくちょっとゲストの方には控えていただくことにはなるんですけども、
はい、
ナチュラルからそういうメディアのねお話がありましたように、はい、学歴的にもね、
はい、
今ありがたいことに某メジャーテレビ局さんから取材が入っておりまして、
はい、
今日もひょっとしたらちょっとその追加分で取材にお越しになるかもわかんないんで、
はい、
ただ今回はもう学歴はもう3万いらないのでお客さんのインタビューなんかを取りに来られるのかなっていうふうな印象なんですけど、
はい、
また詳しいことはね、
はい、
追ってお話しますけど、
はい、
そういった形で学園もねどんどん盛り上がっていきたいと思ってますし、
はい、
また天音さんもね個人的にまたそういった盛り上がったものを学園に持ち込んでいただいて、
はい、
みんなで一緒に盛り上がっていきたいなと思いますので、
はい、
ね、どうぞよろしくお願いします、ね、
お願いします。
はい、それではそんなこんなでゲストの方も控えておいでのこととってね、時間ももったいないですから、本日の各館のメンバーの紹介あたりからどんどんと始めてまいりましょうか。
はい、
まず最初にいただいておりますのは国会見学のご案内、ちょっと硬いところになりますけどね、東京都議会議員伊藤優さんからいただいてますね、先日昔から支援してくださっている方からこんなお便りをいただきました。手紙の内容ですね、今回の震災で江東区に住む私の若い母とも、4人の子持ちです閉じるは子供たちと野菜の種をまき、自分で育てて食べることを教えるという運動を自発的に始めました。折しも、種まきの適期だったこともあり、狂ったように、周りのママ仲間を巻き込んで子どもたちに生きることの意味、自分でできることを自分でしようと教えながら走り回っていました。そんな人が区議にふさわしいと私には思えます。さて今回の国会見学のご案内、6月2日木曜日から6月11日土曜日、時間10時から費用の方が1500円、お申し込み並びに詳細はウェブの方をご確認くださいという形でねいただいておりますけども、まあ、学部的にはねいろいろとそういう区議会議員の方とか今日も、まあ、この方は都議会議員の方なんですけども、
はい、
もうそれから今の国会議員のね海田万里先生に至るまで学部にはご出演、はい、数々の方がご出演いただいてるんだけども、さっきもまあ区議会議員の方とやっぱ会うわけですよ、
うん、
この前選挙終わったばっかりだから、
はい、
当選されてね、
うん、
まあまあだからおめでとうございますみたいなこうお話があったりとか、
はい、
そんなことなんですけどもね、
はい、
今まあそういった部分では、東京都に かかわらず、でも今回の放送は結構東京都に関係するところなんで、
はい、
ご縁が、まあ、二重にあるっちゃ二重にあるんですけどね、まあ、どの方でも大変でしょう。それは都議会議員、区議会議員も国会のね、
はい、
議員の方いろいろ大変ですけどもね、まあ、そんなことで興味と関心がおありの方はどんどんとね。どうですか、 都庁とか行ったことありますか。
修学旅行で
行かれた、
はい、
まだすごいじゃないですか。どんな感じでした。私一回見たことないんだけど、
覚えてない
ないんだね
すいません
、はい、ありがとうございました。
あのもう10年ぐらい前の記憶なので。
10年前でもあなたいくつよ一体。
もうちょいで26です。
だよね。もうそれだってじゃ若すぎる記憶だから失ったとか、もう地方が始まってるから失ったとか、はい、ちょうど中間でもまだあれなんだからさ。
いや物覚えが多分悪いので、
うん、
修学旅行の記憶も半分ぐらいしか残ってない。
ああバカ大丈夫、おバカちゃん
バカではないんですけど。
おバカちゃんじゃないんだよね。
バカではないんですけど。
あでも分かった、これはねいい方向で言わせていただくと、
はい、
あの役者さんはねむしろその方がいいみたい。
あそうなんですか。
っていうかそれをだっておバカさんって否定しちゃうと、
はい、
仕事を否定したことになっちゃうからね、
はい、
っていうのはやはりあのアクターアクトレスそれぞれに舞台の方たちってのはみんなやっぱり忘れないといけないって作業だっていうふうに聞いたことあるんで、いや都庁10年前のことは忘れてる、うん、これ 見事なフォローにな って、
素晴らしいですね。
なってない。
いやもう救われました
でしょ。
ありがとうございます、うん、拍手が、うん、
バカ集団から
一緒の仲間です。
一緒の仲間
で、
はい、おバカ仲間から見事なフォローが入ってますけど、あそのやっぱり連帯感は大事だよね。
大事です ね、はい、
はいはい、なるだけフライングしないようにちょっとよろしくお願いしまず冗談さておいて、さあさあそんなこんなでね、続きましてはマネさんでお願いします。
はい、さんま先生、はい、昨日はあの後飲みすぎなかったですか。
大事ですよ。
こちらも素敵な滝沢さんをご紹介いただき、
うん、
感謝です、
はい、
ありがとうございます、
はいはい、
キーボーさんや滝沢さんにも何かとご迷惑をおかけするかもしれないですが、
うん、
ぜひこのプロジェクト形にしてみたいですね、
うん、
今後ともよろしく
お願いいたします。
お願いいたします、
はい
と、
はい、まあ、これは本当に冒頭でも申し上げましたけどね、
はい、
あの学芸部からのいろいろ枝葉が張っていく中で、
はい、
今ちょっと新しいビジネスって言いましょうか、それもカラオケに携わるような形でのね、はい、ビジネスができないんだろうかということで、
はい、
ちょっとまあ今どんどんとそれが進んでおりまして、
はい、
まあ、この前その中目黒のお蕎麦屋さんで集まっていろいろお話ししたんですけど、
はい、
結構濃密なあの、はい、また建設的なお話ができたんで、
はい、
いずれ本当にまだそれはビジネスライクの話なんで、
はい、
どういうんでしょうね、あなたたちがほらミュージカルのお話で、
はい、
ここまで話しちゃっていいのかな、これはちょっと話してできませんと同じようにして、ある種企業秘密的なところもあるんですよ。だからちょっと今オープンできない部分もあるんですけど、
はい、
まあ、どんどんそんな風にして進んでますので、
はい、
これ本当に学芸風でお話できるようになったら結構、はい、あのボリューム感と、
うん、
あの質の高いお話になるんじゃないかと思うんで、
はい、
ある種、まあ、皆さんリスナーの方また関係者の方耳に入れておいていただいて楽しみにしていただければいいんじゃないかと思うんですよね、
はい
はい、そんなつながりで申し上げますと、続きまして、はい、サウンドクリエイターの望月慎吾さんから先日はありがとうございました、音源を聞いていただいてもらったみたいで坂本さんから感想のメール読ませてもらいました、今後はさらなるミックスとマスタリングをやればもっとクオリティの高いものが作れると思います、まあ、今日なんかゲストでねギターの方もおいでだっつんである程度、まあ、ご理解いただけると思うんですけど、レコーディングほらあなたも分かるかな、ミックスとマスタリングっていう作業で、
はい、
どんどんと音のクオリティがやっぱ上がってきますんでね、
はい、
ちょっとそれのプレゼンテーションみたいなあのサウンドを聞かせてもらったんだけど、まだ荒削りな部分はあるんですよ。ところがそれをどんどんこう要するにこう技術を、ね、高めていくことで、はい、いいものが作れると思いますというお話なんですけどね、
はい、
そしてこれからのカラオケはどうなるか、もちろん大事なのは音なんですが、はい、映像もかなり大事なものだと思いました、
はい、
今スマートフォンなどでは、楽器をインストールして弾けたりするので、そういったカラオケがあったらより音楽が楽しめて、今までにない新感覚なカラオケ事業ができる気がしました。また次回のお話し合いの時に深くお話したいです、よろしくお願いします。さあ、そうだからそういった部分で言うと、
はい、
まあ、放送通じてなんですけど、
はい、
まあ、ダメだったらダメでしょうがないんだけど、
はい、
前々からほら天野さんにはいろんな部分で協力をお願いしてるんだけど、
はい、
これもちょっと絡んでいただくとありがたいのよ。
おう、ぜひ
やってみる。
あ、やりたいです。
だからこれモニターとして絡んでもらえると、
はい、
毎回あの来ちゃカラオケ歌って飲んで帰れるから。
あ、じゃあ参加させていただきます。
そう、参加、
はい、
もう満々だね。
もうやる気満々です。
そのぐらいの勢いで、
はい、
あの本当にむしろねカラオケ利用し、はい、私たちは逆に言うとそういうあの 制作するサイドの人間なので、
はい、
ユーザーのそういうあのリクエストだとか、
はい、
その気持ち的なものが欲しいわけよ、
はい、
だもんだからほらあのモニターしてくれるお嬢ちゃんたちが欲しいのね、だもんだから、はい、できたらほらあなたお歌も歌うでしょ、
はい、
で阿久津さんなんかもやるんでしょ、
はい、
だからよかったら一緒に
あぜひ、
ね
はい、
ご協力願えればと、
あもうよろしくお願いします、
ね、よろしくお願いしたいと思います。はい、はい、続きまして、
はい、昨日はありがとうございました、はい、立川雲水さん、
はいはい、
せっかく
立川なんだよね、
立川、はい、失礼しました、
立川
あ、立川雲水さん、
はい、
と
坂角っていうのかな、
坂角、はい、うん、坂角のエビセ、いつも、うん、いつに変わらぬ美味、
うん、
至福であります、はい、感謝、月末の放送を楽しみにしております。
はい、学園にはね先ほどまあ政治家の先生がお越しになるという話しましたけど、
はい、
まあ、今日も、ミュージカル俳優の方たちとかね、
はい、
スポーツマンの方たくさんお越しになるんですけども、落語家のね師匠方もたくさんお越しになるということで、はい、この立川雲水さんは、まあ、あの立川男子師匠の門下でございましてね、
はい、
20年の歳月を経て、去年だったのかな、もう去年になるのかな、真打ちになられたんですけども、
はい、
まあ、こちらに遊びに来ていただいた立川、吉光さんという方がおいでで、まあ、その方のご紹介で、前々から私好きなあの落語家さんだったんだけどね、
はい、
でまあ、たまたまちょっとお時間ありましたんで、なかなかちょっと伺うことはできなかったんですけども、この前上野の広小路亭というところがありまして、
はい、
そちらの方に、まあ、断交師匠も出ておいでだったんで、断交師匠もうちに出てくださったことあるんですよ、
はい、
でそんなことでそのまあ、なかなか伺えなかったんでご挨拶も兼ねてね伺ってきたんですけど、やはりこうあれ落語とか興味あったっけ？
若干、はい、
うん、どんな感じ？
どんな感じ、なんか、
うん、
テレビつけてボケって見て、
うん、今なんか誰か分かる落語家さんっている？
分からないです、名前まではちょっと分からない。
笑点とか見ることある？
あ、見ます。
あ、笑点見るんだ。あ、そしたら黄色いのとか青いのぐらいしか分からない。
そんな感じ。楽太郎さん
か、はいはい、楽太郎さんじゃないですね。楽太郎があるんだね、はいはいはい、そうそうそう、その、まあ、要するにそんな風にして落語家さんのねネットワークみたいなものもこれからもどんどん広げていきたいなと思ってますんですけども、
はい、
まあ、だからお嬢ももしよかったら、まあ、寄席とか生で見るとね、
はい、
すごく、まあ、勉強になったりとか、お芝居のこう息と間みたいなことにもねためになることがあるかもしれませんので、もしよかったらまたそちらも一緒に出かけて、
はい、
見ましょう。あ、こんにちは、こんばんは、いつもお世話になります。はい、どうも、早速メディア関係の方をお越しということでですね、はい、はい、どうもどうも、お疲れ様です。はい、放送的にはいつも通りね続けさせていただきますんで、よろしくどうぞお願いいたします。さあ、そんなこんなで、これは先日の中目黒の時はありがとうございましたという形で、ピアノの一戸さんからいただいてますね、カラオケ事業の件大変興味深かったです。趣旨方向性などは分かりました。今改めて思うのは、具体的にするにはどういうことをすればよいのかということです。それはまず現時点でできる商品のクオリティで、ごめんなさい、クオリティでだろうな、スポンサーになってくださる方に満足してもらえるような作業をすることだと思っています。そのラインを判断していただきたいので、なるべく近いうちにこちらからまた新たに映像付きで送りたいと思います。良い形になるよう努力いたします。よろしくお願いします。まあ、この方も集まっていただいた方のお一人なんですけどね、
はい、
皆さんやっぱり技術、やっぱこう腕がいい方が集まってくるなという印象ね、まあ、学園風もそうだと思うんだけど、
はい、
やはり、まあ、今日お越しになってくださっている方も含めてね、そこまでやはりこうどんどんと、まあ、こいつなんだけど生意気ないですけど、ある種ステージってあるじゃない、
はい、
そうすると若い頃だったりとか、うん、ネットワークがこう細かったりすると、
はい、
なかなかその、まあ、レベル的なお話をしたらかえって失礼かも分かんないけど、要するに、そういう芸も未熟だったりとか、
うん、
キャリア的な問題があったりとか、
はい、
まあ、人格的なことはまあさておいて、うん、そういうことあるじゃないですか、
はい、
でもやっぱ長年やってたりとか、そういうネットワークとかそういうのがこうできてくると、
はい、
やはりこうそういったこういい方と一言で言うとね、
はい、
まあ、ちょっとこう漠然としてますけども、そういったこう本当にこう腕のある方とか才能のある方が集まってくるなって印象があるんで、今日は私楽しみにしますよ、どんな才能のある方がお集まりなのか。
そうですね、楽しみですね、
はい、そんなにハードル上げてどうすんだみたいな話もないじゃないですけど、まあまあだからね、
はい、
その辺はもう本当に、まあ、これからも学 F のね、
はい、
いろんな方たちまたご参加いただけることをね楽しみにしておりますんで、
はい、
この放送を控えた方はまたどんどんお出かけになってください。そういった意味で言うとね、今日はね封書でいただいてるんですよ、
はい、
いろいろな方からね、おはようございます、はい、よろしくお願いします。ちょっとご紹介してあげて。
はい、学大 FM 伊藤清光様、
うんうんうん、
先日 E メールにご連絡させていただきました、
うん、
そう ソルウェイさん、
ソルウェイさん
です
ね、
はい、ソルウェイです、うん、できる限り早くご紹介いただけるとのことで嬉しく思います。
博士のところだけでいい？
あ、すいません、うん、この度東日本大震災で自分にも何かできないかと思い、ウェーブという希望の歌を作りました、うんうん、一人でも多くの被災者に、うん、関わりのある方、また日本のすべての人々にこの歌を届けたいので、うん、ぜひお力添えよろしくお願いいたします。
そうなんですよね。だから今日の、はい、まあ、ゲストの方とか、まあ、私の関係の方ではそういう、ある種、はい、アナログというか生身の関係でと付き合いがあってご紹介ですよね。そういった形で、まあ、学園風に登場していただくことが、まあ、多いんですけども、うん、こうやって本当に飛び込みで、
はい、
あの封書でメッセージを寄せてくださる方がおいでだったりするんで、うん、本当にこれはもう個人でね、
はい、
私が音楽活動だけやってる分にはないことなんで、なかなか、うん、やはりもう学園風というメディアを通じてこの私の CD を聴いてくださいとか、うん、こんな、活動をやってますんでご紹介してくださいみたいな、
はい、
いろいろ、ね、こうインフォメーションだったりとかアクセスがあるのは大変ありがたいなっていう印象なんですよね、
はい、
どうですか、なっちゃん、こういうの見てて、やっぱり
いや、なんかすごいなんかこう、うん、あったかいなって思いますね。
うん、
すごい、なんか震災でひどいイメージしかないけど、こういうところを見たら、
うん、そう
本当に日本人ってあったかいし、うん、ここに日本に生まれてよかったなと思うぐらい、うん、
本当だね、
そこを改めて思わされたり気づかされる出来事だったのかなとは思いますね、はい、
うん、だからね、別にメジャーマイナーはないんだけど、うん、メジャーのところにねアクセスしてそっちでポンと取り上げてもらって、うん、であと人気が出てっていうのはそれも一番理想的なんだろうけど、なかなかそうもいかない部分があるから、
はい、
こういうマイナーのところでもね紹介してくださいっていうそういう熱意とか情熱はやっぱり素晴らしいと思うし、はい、またそういうのをこう本当にこう脆弱ながらね、うん、私たちはそのささやかなメディアであるけどこういう形で紹介させていただけるというのも大変ありがたいなというふうに思ってますよね。はい、はい、そんなこんなでですね、じゃあこちらのソルウェイさんの楽曲を本日の、ね、1曲目とさせていただきまして、その1曲目が終わりました後にいよいよですね、お待ちかね、はい、なっちゃんのご紹介のね、
はい、
ミュージカル関係のアクターアクトレスの方ご紹介してまいりますんでね、
はい、
それでは本日の1曲聴いていただきましょう、ソルウェイさんのナンバーでウェーブでこちら。
自分にできることこの手を光の照らし出す方、そうとしゃぶり涙の夜明け、昇りゆく希望は君のため、まだ幼い子供その小さな背中の行動をお菓子の代わりできることの形、人を助けたいという熱い心、愛は互いに無償の助け合い、譲り合いの気持ちと幸せを願い、一人はみんなのために、そしてみんなは一人のために、この広い世界が羨むほどに、ここは和の国、俺たち日本人だから、日本中いや世界中ほんとたくさんの人が Pray for you。 The land of rising sun、 昨日を見つめ明日を見据え、 If you can the battle begin、 小さな輪つないで大きな輪、あれば人が分かる way、 流し涙よ愛は大きい、輪を持って尊しとなす、この惨事から強く感じたモラル衝動、人の住むべき方向かけがえない命が示した光明、まだ捨てたもんじゃない、この世界が一つになる中に、一人一人の温かいウェブ、またたく間に世界中を駆け抜ける、君の大切な人、空の向こうきっと祈ってる幸せを、君と同じよ、おいしさ証を語れよ、君が代わりに夢を叶えろ、ほんとたくさんの思いに支えられ、眠っていた絆が今目覚め、悲しみ思い、人々の思い、何もしないではいられないほどに、明日を見据え、 If you can the battle begin、 小さな輪つないで大きな輪、あれば人が分かす way、 流し涙よ愛は大きい、絶望のど真ん中めがけ、みんなで wave 起こしてやれ。
い、そんなこんなでね、聞いていただきました。本日1曲目ですね、ソウルウェイスのナンバーでしたけども、さあそれではですね、今日の時事ネタに行きたいところですけども、その前に、本日の天音夏さんからのご紹介のゲストの方ご紹介してまいりましょう。今度天音さんがご出演されるミュージカルでご一緒されるというですね、トキさんと小林世界さんです。ようこそ、
はい、よろしくお願いします。
お、すごいですね。
お願いします。
もうなんかあれじゃないですか、応援団の方がすごいじゃないですか。
応援団の
方がね、
後ろ盾
が、お前も頑張れもうすでに頑張ってるし、もう十分頑張ってるしね。はいはい、はい、お二人がミュージカルでご一緒されるということで、
はい
ね、じゃあ、まあ、天音さんの方からどんな形で今日はお越しになっていただいたのか、経緯とかちょっとお伺いしていいですか。
経緯は
あなた怪しいんだよ、もうここさっき聞いたけどちょっと怪しい、もうそれぞれに聞くわ。じゃあもう、まずは小林さんの方から。
出演というのはミュージカル、
ミュージカルでお越しになったんだよね。
はい、そうですね。
その今日はまあご案内というか、
このラジオに、
うん、タイトルは何ていうタイトルなの。
道を指し示す光2。
お、なるほどね、はい、ほらこんなにしっかりしてんじゃないよ。
すいません、
さっきこそこそっと調べて、
はいね、はいはいはい、あんたもかい、でそれで、はい、天音さんと一緒にご出演されるので、
はい、
それで今日、まあ、それの宣伝も兼ねて、
はい、
ご出演いただいたと、
はい、
言ったことで間違いないですか。
はい、間違いない。
その辺フラッと歩いててちょっとおいでって連れてきたわけじゃない、
ね、そういうわけない、飲んでて、ベロベロに酔って来ちゃったっていうわけでもないです、
ね、ないですね、はい、はいはい、ご丁寧にありがとうございます、
はい
はいはい、でそんで小林さんはそのミュージカルでいうと、まあそうか、役柄とかまだ言えないんだね。
あ、大丈夫です。
今回主役の方をやらせていただきます。
かっこいいじゃない、はい、あとはなんかあれだね、昔俺らのこの時代だか分かんないんだけど、ジャーニーっていうバンドがあって、
はい、
そのスティーブ・ペリーっていうボーカルに似てるね。かっこいいんだよ、そういう髪型で、また鼻型とかちょっとこう欧米系の顔してるじゃない。
はあ、よく言われます。
アルカイだけの、
はい、あ、違う、アルカイ
違う、そっちじゃない、そっちじゃない、ね、ちょっとこう西洋人っぽい、なんかね、そんな顔してるじゃない
、ね、はい、
それは主役張れるわな。
ありがとうございます。
あ、そうなんだ、
はい、
まあまあそんな小林さん、
はい、
でも名前はいいよね、小林世界だもんね。
世界です。
でも世界を相手にしていこうと、
は
い、
あ、そうですね、どんどんどんどん進出していこうと。
わ、すごいね、はい、やっぱりまあエネルギー士で結構ですね、
はい、
ありがとうございます。私が30年ぐらい前だったかな、渋谷のエグマンとかっていうライブハウスで、その世界つながりでお話させていただくと、はい、まあ、一緒に対バンじゃなかったのかな、あれはな、たまたま出てた演出、出演されてるミュージシャンの方が、はい、世間ひろしっていう人だったけどずっとかっこいいよね小林世界だもんな。
そうですね、世界ですね、
小林世界だもんな。
世界ですか。
その人世間ひろしって言われたまあ世間ひろしさんまだ活動してたらなんか申し訳ないみたいですけどまあでもかっこいいよね。
はい、ありがとうございます、
はい、まあ、そんな、はい、小林さんと、はい、さあもう一方こちら、こう言っては
あ、はい、
はい、あんた、あんた、
はい、私、はい、こんにちは、
はい、こんにちは、
はい、はじめまして、
はい、あなたはお名前何とおっしゃるんですっけ。
あ、はい、トキと言います。
トキさん、
はい、
はい、塩沢トキさん、
ええ
わかんないふりは困っちゃうね、まあ、昔の人はやっぱさ分かってるね、昔の人って、まあ、メディア的にはね、
はい
はいはい、まあまあそんなこんなでね、まあまあどう、何ですね、ちょっとカンペ見せてよく見えない、はいはい、どこでやる舞台ですか。あ、ああ舞台のことを、じゃあ場所とか、ちょっともう詳細をじゃあ伺っちゃいましょうか。
はい、7月の8、9の、うん、まだ時間は決まってないんですけど、うんうん、3回公演で、はい、渋谷のエレクトンホール、
渋谷のエレクトンホール、
はいはい、駅から徒歩5分らしいんですが、うん
う
ん、
はいはい、
そこでやります、
うん、なるほど、
はい、
もう一度タイトルの方、
道を指し示す光2、
うん、何時から、
時間の方がまだ、うん、ま、あ、じゃあ劇団マリーちゃんで、
うん、
道を指し示す光、うん、7月の8、はい、9の2日間3回公演で、うん、時間はまだ未定です。
なるほどね、
はい、
じゃあまあちょっと今途中になっちゃったんで、トキさんの方からなんか補足するようなことありましたか。
特にないです。
特にないです。
トキ帰るか、もう帰るか、もう帰りたいんだろそうでもない、大丈夫
な、話聞いてて楽しい、
楽しいんだ、
はい、楽しかったです。
私もあなたの髪型見てるだけ楽しいよ。
マジか
ちょっとやっぱ今だけの若い子こんな感じなのかね、ね、メガネで髪押さえちゃうんだね。
そうですね、
ね、ちょっと笑い取りに来ました。
あ、笑い取りに来てるの。いや、そんな厳しい顔しなくてでもあれ、お世辞じゃなくてちょっと角度によってはさ、AKB の前田ちゃんに似てるよね。
あ、あっちゃん、
あっちゃん似てるよ、なんか視線の厳しいところは似てるよ。 あの子もなんかすごいキツい目するときあるじゃん。あ、なんかね、あの子きっと何か腹に一の座あるんだろうなって、それぐらいのあれがないとリーダーは張っていけないんだろうなみたいなとこあるじゃん。そういう厳しい目してるよね。
厳しい目してますか。
してるしてる。さっきの勢いどこ行ったんだろう。全部なんか使用中でおとなしいじゃないかい。
シュンってなっちゃった今。
はい、まあ経由でいきましょう。はい、トキさんは何、トキという、ね、はい、ネームでやってたんですか。
あ、はい、
舞台名も。
そうですね、舞台名も全部、うん、はい、トキという名前
で。お嬢さんはどんな感じの役柄っていうのは。
あの主役で。
お、それはマジで聞いちゃっていいの。
あ、でもある意味主役でいいかもしれない。
ある意味ついてんじゃないか。
ほぼ意味、ほぼ主役みたいなところ。
ほぼ主役みたいな、
はいはい、
完全に食われちゃう感じですね。
補足すれば主役の親友役なんです
けど、ストールだけ見てるのが砂掛けババアみたいな。そんなことないな、大丈夫。若いね、でもまだね。
あ、まあ、はい、はい、若いです。
多分って、今多分って言わなかった今。
若いですよ。
全然若いです、ね、若いです、若いです。
一番若いからじゃないのきっと。
だから、ね、そうですね、最年少
だよね。はいはいはい、はい、まあでもあれだ、何かありますか。
あ、いや、な、向こうで手が当たった、あれ
大丈夫ですか。
はいはい、大丈夫です。
まあ何か揉め事入ると後で揉めてください。はい、それで、あの、じゃあ時さんが特にないってことなんだけど、小林さんに改めて、はい、あの、今なんか補足するようなこととかありますか。
補足するようなこと、
うん、時間とかもいいですし、その役者さんで何十人ぐらい出ますかとか、いつからどんな感じでとか。
大体出演者14名、
14名ぐらい、
14名ぐらいで、はいはい、でお座席200人、200人入るキャパでやるので、
はい、すごいじゃないですか、まあ、
そうですね、
大きいよね、
結構大きいんですけど、はいはいはい、まあ、全員がガバガバ呼んじゃうと、はい、やっぱすぐ埋まっていっちゃうので、うんうん、まあ、もし見ていただけるっていうお客様がいたら、うん、早めに連絡をいただきたいなっていう。ららららら、
スカスカでまた困っちゃうしね。
そうですね。
ただちょっと一つ聞きたいんだけど、これ天音さんに、
はい、
あの、あなたほら吉祥寺とかでよくお芝居やったじゃん、
はい、
あれはなんだっけ、あれはなんていう舞台だっけ。
あれは事務所の、
事務所関係のあれか、
事務所関係の。
それはいいんですけど、
はい、
あの、要するに何を聞きたいかというと、
はい、
今までは普通のお芝居でしょ、
はい、
今回ミュージカルっていうことでは、はい、あれなんじゃない、今までちょっと違ったことっていうことになるんですか、毛色とか
ですね。
ですよね、
はい、
あと初めてなんだっけ、ミュージカル。
ミュージカルは5回目です、う
ん。あ、そんな出てるんだ。
割と。
あ、そうなの。ミュージカルってあのさ、アーメージングとかそんな感じないでしょ。メモリーみたいな。
めっちゃいい歌声ですね。
この柄声ではないですね。まあ一応歌手なんでピッチはそんなに外してないと思うんですけど、はい、でもそういうことでしょ。
そうですね。
それを皆さんでなさるわけ。
はい、
そうですね。歌って踊って。
すごいじゃないですか。ミュージカル嫌いなんだ俺。
あ、そうなんだ。
嫌いなんだけどわからないから。でも嫌いっていうのは。タモリさん風の嫌い。
あ、なぜ突然歌い出すのかっていうことですね。
だから芸術としては素晴らしいと思いますよ、はい、ただ苦手なのよあれ、あの感じが。だからサウンドミュージックだとか、あ、なんてこういうなんかあるじゃない、
ウエストサイドストーリー、
あ、お兄さんさすがだね、はい、お兄さんっていうあれなんだけど、そこら辺のやつでさ、
はい、
どんながいい作品が出てきても急に なぜたすごい立ち上がるかなとか、回らんでいいだろ、回らんでみたいな、そういう感じの嫌いさ、
はい、
嫌いっていうか苦手というか分からないというか。でも芸術としてはもう間違いなく総合芸術ですから素晴らしいには違いないと思うんですけど、だからむしろ教えてもらいたいぐらいですね。ミュージカルのこう、キーボーさんこれですよみたいな、
あ、
何言ってんですか、ミュージカルの良さこれですよみたいなことを教えてもらいたいぐらい。
面白さ、
うん、トキちゃん何ぼーっとしてんだ。あれ出るんでしょ。
考えてました
よ。考えてんの。
面白さ、
自分も、うん、最初中学校ぐらいの時お芝居すごく嫌いだったんですよ。
お
っていうのが中学演劇とかってすごくこうやればいいんでしょ、はい、みたいな、はい、なんか見せつけてくるアニメみたいな感じのお芝居だったので、
なんかね、ちょっと押し付けましがいじゃ
ない
よ
ね。そうなんですね。
で舞台とかのキャストとかも、ね、見に行ったことあるけど、はい、来なくていい、来なくていい、降りてきたってニャオニャオって言っちゃうし、もうあれ怖くてね、あれはね。
最初僕もそういうイメージがあってすごく怖かったんですけど、でも自分がそのお芝居を始めてやったところが結構ギャグが多かったりとか、今までのその演劇のイメージと全然違うイメージだったので面白くて、でミュージカルに関しても自分が結構スポーツをずっとやっていたので、
何やったの。
僕はサッカーをずっと、
ね、
はい、やってまして、
はい、はい、
で体を動かすのが好きだったので、実際自分が踊ったりしてるのがすごく楽しくなっちゃって。
そうか、ということはやはり普通の舞台よりもミュージカルの方がやっぱりこう運動量って多い
ですか。そうですね、多いですね。
あ、それはそうなるわな。
なので自分には合ってたのかなって思いますね。
じゃあもう一つ聞きたいんですけど、あれミュージカル、あの舞台なんていうの、要するにそのあなたたちが女優男優だとすると、あの要するに、役者さんっていうのはミュージカル全然私はやりませんっていう人もいるの、中には。 やっぱりなんか映画俳優とかね、舞台俳優とかいろいろこうカテゴリーで分けるケースもあるけど、
はい、
やっぱさ、おいでだったりするんだろうね。でも少ない。やっぱりみんなやる、それぞれ。
今回の出演者は
むしろ逆に言うと、ごめんなさい、あの途中で、要するにミュージカルしかやらないっていう人もおいでだったりするのかな。
あ、いらっしゃると思うんですよ、
ね、
はい、
うん、だってあの松田聖子さんのところのお嬢さん、
うん、
あれなんて言うの、さやかちゃん、
あ、はい、
うん、彼女なんかはやっぱり今までも、まあ、こう申し上げたら本当大変失礼だし、俺もまだこの業界で生きてきたんであんまりこう激しい日とか使えないんだけども、あのあんまりこう最初歌でね、
はい、
うん、こう大ブレイクって感じでこう来た割にはそんなでもなくて、今、うんうん、新たにこうミュージカルスターっていうか、
そう、ミュージカル
感じとしてフィーチャリングされてるっていうか、まあ、フォーカスされて始めたっていうのを聞いたことあるんですけど、
はい、
そういった部分でやっぱり合う合わないとかあったりとか、やっぱそういうことってあるのかなっていう感じがしたんでね、うん、ちょっと今聞いてみたんですけども、
あると思いますね。
ねえ、
はい、
あなたの場合はじゃそれは合ってたん
ですか。そうですね、ミュージカルが自分にはマッチしていた。
トキ、
ね、
さんは何でお笑い行かなかったの。
私は
漫才とか、
うん、漫才
漫談とか漫才とか、
漫談とか漫才とか
行かないで、やっぱりミュージカルに行ったのは。
あ、でも私もミュージカル今回初めて。
あ、そうなの、
はい、一番多分そういう世界からは遠い。
遠い人なの。普段何やってる人なの。
まあ、普段ニートやってますけど。
あ、ニートやってる、
はい、
だってプロフィールプロフィールもなんかそんな感じだったもんね、はい、後で紹介するけどね。
そうですね、
まあまあいいや、
ニートなんです、
はい、でもそれがお芝居に目覚めたのは、
お芝居ってよりもなんかなんて言うんですかね、まあ、コントとか。
コントとかやっぱりお笑いが好きなんだ。
そう、好きですね。
あ、そういうのなんだ。
だったんで、うん、もうこういうなんか真面目な舞台っていうのは初めてでございまして。もう、お嬢楽し
みだね。そうですね、急になんか謙虚になっちゃって
今回ギャグのシーンとかあるんですけど、そういうところはやっぱりすごいこだわりがあって、もっとここはこのタイミングでやりましょうとか、すごい率先して。
お笑い担当じゃん。
そうですね、お笑い担当で、
うん、ちょっと今チャレンジしてみたちょっと弾けてるのもちょっと見てみたいね
あ、でも舞台の中ではすごい、あのすごいもうね、うおうさを
すごい一番
縦横無尽。
いいじゃん、この前ラジオ出たら、マイナー放送だったんですけど、出たら、まあ、AKB の前田のあっちゃんに似てるんですって言ったら、大きな声でガーってやってるの出てきた、いきなり、はい、みんなでみかんとかいっぱい飛んでくるから、バン
バン。そういうのは言えないですね
自分よく分かってるんですよね。
そうなんや
ない
っす。
そうなんやないっす。ごめんなさい、失礼。なんで俺が言ってるダメ出しされてるのかよく分かってる。まあまあ、じゃあそんなことでね、まあミュージカルについてのお話をまたじっくりお伺いするという形にしましてですね、学芸的なコンテンツとしてそれに沿ってですね、まあ遊んでいただければと思いますけどね、まず今日の時事ネタという形でですね、私は10項目ぐらい読み上げますんで、それについて気になったニュースソースについてですね、それぞれにコメントをいただければというふうに思いますね、まず最初ですね、あとサッカー好きだってことですね、はい、サッカー日韓戦8月に札幌で W 杯予選ですか、これが予選前最終チェックということがございましたり、続きまして全日旅客数初めて日光を抜く2010年度ということがございまして、続きまして君が代規律小中教育にも教員にもか、拡大、大阪維新の会が条例案ということがございまして、続きまして3号機の不安定さ続く、これは温度上昇ですか、窒素ガス注入できず、続きまして配布された殺虫剤をこれは誤飲か、間違って飲んじゃったということだね、2人意識不明埼玉越谷、続きまして中部電車長値上げ行えないよう努力、衆院選、予算衆院選じゃない、衆院予算委員会だね、これね、続きましてこれはお相撲ですか、白鵬と外政、改正っていうものかな、海王のこれはお弟子さんだねきっとね、共に全勝守る、大相撲夏場所9日目、続きましてビール系飲料の出荷量が 4% 増、供給不足の解消で急回復、続きまして最これは最安い最安車っていうのがね、最も安い車で有名な、まあ、インドの小型車ナノ逆襲ということがございましたり、最後に資生堂ザ銀座がオープン、美と食の殿堂が隣り合わせといったところでピックアップしてみましたけど、まあまあお手本というわけではないんですが、慣れたところでなっちゃん的にはいかが、はい、
じゃあビール系、
ビール系いくかやっぱり一番お得意のところだもんな、
得意ですね、
はいはい、いかがでしょう。
いやそうなんだなと
聞いてたん
ですけど、うんうん、
でもやっぱりなっちゃんが飲まないとな、やっぱりビールの消費量が上がらないからな、
ね、 そうですね、うち、うんうん、あれ買ったんですよ。
何買ったんですか？
ビール、家で生ビール作るやつ。おーおー、
こうギャーってやる、あのナスさんとこにもあるような、
あのミニチュアのやつ。
おーおーおお、
うち今あるんです
よ。おー、なんかバイトでも始めてるわ。
いや、なんか美味しいだろうなと思って。夏に向けてちょっと、おーおー、あの友達が、
いいよな、雰囲気だけでもこういい感じだもんな。
そうなんですよ。
おー、でやっぱりちゃんと泡とかこう出て、あのクリーミーだったりするの。
めっちゃ美味しいんですよ。
あら、めっちゃ力入ってんな。
いや、なんか缶ビールじゃもう表せないあれ味ですか、うん、あーそうな
んだ。じゃあ今日またマスターに頼んで美味しいビールをね、
はい、
こちらはまたプロの味ですから、また召し上がっていただければと思いますけどね。はい、はい、まあ、ちょっとそれぞれにあのじゃあ聞いていかないとちょっと時間がないんで、特にありますか、今のビール話に興味ある方もいいですか、
ビール話、う
ん、だからみんな飲むの？
飲まないです。
飲まない
です。僕は人並み
召し上がる
のね。はい、
あ、そうですか。はいはい、じゃあまあ後でよかったらね、はい、放送終わった後は本当のお楽しみはそこからですから、まあ、もしよかったらね、はい、お付き合いいただければと思いますけど。さあ、そんな小林さんいかがですか？
やっぱりサッカー、
ね、ああ、サッカー、はい、
日韓戦、
日韓戦、これ今なんか私ちらっと聞いたのサッカー分かんないんで申し訳ないんですけど、はい、今なんか大きな大会があって、それをワールドカップというのかな、なんかあの地震の影響であの世界に散らばってる、上手な人たち、上手な人たちって変だけど、はい、そういう名プレイヤーたちを集めて大会に出れないんで、あの日本のあれが偉い人が断ったみたいな話ある。
そうですね、
それちょっと説明して
あの、アルゼンチンの方で大会があったんですね、はいはいはいはい、で日本はそのアジアの代表として、はい、まあ、その出場する企画があったんですが、今回の震災 でその J リーグっていうその日本のプロのリーグの日程がずれてしまったために、すごい過密スケジュールになっちゃって、その代表さんを出せない各チームが、でじゃあヨーロッパにいる海外組でチームを作っちゃおうってしたんですけど、海外のチームがその選手を出してくれなくて、主力、例えば長友さんとか有名なインテルとかに入ってるチームが出してくれなくて、代表の選手集められなくなっちゃったんですね。
客観的にでも、あのサッカーやっておいてだったら、はい、未だにファンでしょ、やっぱ、
はい、
どんな印象なんですか、そこら辺は。なんとかせよって話だ、それともそれはないだろうって話、それともやっぱり、あ、正論かなっていう感じなんですか。
やっぱり個人ファンとしては、うん、日本が今結構ワールドカップで16に入ったりとか、
広かったもんね、1位から比べるとね、
はい、でアジアで優勝したりとか。
俺は中学校の時サッカー部なんて6人ぐらいしかいなかったんだって。あー、チームできるかできない。だから俺らラグビーとか野球やってたから。いやいや、それで借りてきてやるんだよ。借りてきて、それで出て、うん、でサッカー部より俺らの方が活躍してるまあそれは冗談ですけども、だからそれぐらい、まあ、野球だったんですよ、私たちの頃は。もう野球一辺倒だったんで、今すごいもんね。だって子供たちが大きくなったら何になりたいって言ったら、野球選手、サッカー選手の方がなりたいって人多い。
ちょうど僕がちっちゃい頃に J リーグが開幕して、うん、そこからもう10年ちょっと20年近く経つので、う
ん
う
ん、あなたね、1989年前だっけ。
はい、
俺がだってニューヨーク行った年だもんな。その年に生まれたんだもんな。
はい、
あのあれだろう、あの天安門事件のあった年に生まれたんだろ
う。そうですね、大渕さんが平成ってやった年に。
そうだよな、
僕が生まれました。
すごいね、天皇崩御の時に生まれた
んだ。そうですね、
美空ひばりが死んだ年に生まれたんだ。
そうですね。
そうなんだ、
はい、
すごいな。それが今こんな大きくなっちゃ
った。こんなに大きくなって、
大変
だ、
この学芸部大 FM の出ちゃって、
出ちゃって
それは大したことない。それは大したニュースじゃないから。ああ、そうですか、はい、でまあ、その頃からもうサッカーやりたくてやったんだ。
そう、ずっとやってましたね、高校生までは。
本当、はい、じゃあ今後頑張ってもらいたいね、ぜひ今後。
そうですね、
じゃあサッカーはもういいの、あなた、あなたの中では。
そうですね、僕は今はミュージシャンの方が、まあ、お芝居の方が好きになっちゃったので。
いいね、
はい、
ね、この笑顔でちょっと女性ファンやられちゃうね、これ。
ぜひ、
うん、
待ってます。
どこに目線を合わせて、どこに目線を合わせていいの、
ラジオだから、ね、
ラジオ、
そうなんですよね、
カメラ下向いちゃってる。はいはいはい、はい、まあまあそんなこんなでね、はい、じゃあ、まあ、気になったニュースとサッカーということでしたけど、さあお待ちかね、トキさんいかがですか。
いや、あの君がよ起立、
すごい、随分硬いとこ行くね。
これってどういう意味だ。
あ、意味が分かんない。意味は分かんない。君がよ起立、
君がよ歌うときに立つってことですか。
まあそういうことだよね、君がよ起立ですからね、うん、要するにだから学校で、あの、あなたたちそんなことなかったの。君が代の時には聖書はみんなで立って歌いなさい、座ったままだとか、それはあのあぐらかいたりとか、あくびしてちゃいけませんよって。
立ってましたよね。
そうですよ、はい、だそれをしない人は罰則が受けるっていうふうなことだったんです。それについて、まあ、いろいろ問題になって、例えば教師の方たちは日教組だとか、そういう方だ、まあ、そういう、まあ、いろいろ 含めてですね、まあ、こと細かに言うと、うん、すごくまたいろんなところに当たり障りありますし、うん、私も詳しいことはわからないんですが、要するにそれで職員の先生が立たないようなやつを学校やめてくれと、いうことだったり、いじめにあったりとか、そういういろんな部分でプレッシャーがかかるみたいなことがあってっていうことで間違いないですよね。そうですね、
そういうこと、
そういうことが話題になって問題になったということなわけですよ。
はい、条例ってことはそれを、まあ、その大阪では、うん、じゃあ絶対やるようにしよう
なのか、それと もうむしろそれはもうなしにしようかな、どっちかということじゃないですかね。トキさんは何、そんなに日の丸に興味とか関心があって終わりなんですか。
いや、立ったところで座ったところで愛国心って変わるのかなと思って。
もうそこがまたいいこと言うじゃない。それが問題の論点なんですよ。
すごい、
もう随分シリアスで、また あれだよ、それもまさしくその的を得ていること
です
よ。
あ、本当ですか、もっと褒めてください。
あ、まあ、そうなんだ。
もっと褒めてくれて。
いやいやいや、もう今だから本当にあれですよ、はい、そういった部分で言うと、
はい、
まあ、それもまさしくそのまとえた回答というか、問題提起と言ってもいいんですよ。その通りなんですよ。
ですよね。
はい、まあ、だから時さん、またそんな風にして、じゃああれか、バラエティだけじゃなくて、
はい、
ちょっとこう時事ネタとか、
そうですね、
社会派としてもちょっと枝を広げて頑張っていこうか。
そうですね、ちょっと知的なキャラでこう打っていこうかなと思います。
はい、次のコーナーです。
はい、
せっかくオチがついたところで、ケーブルレコードの CM について、そんな形でそれぞれ皆さんにですね、さらにプロフィールとご紹介してまいりたいと思いますよ。こちら、
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
ありますけどね、今日はもう喉ひどくて本当に皆さんには、ね、申し訳ない、ご迷惑かけちゃってるんですけど、だから本当にね、シャレじゃなくて放射能の影響でとかじゃなかったらいいなって言ってるんだけど、何かツイッターとか、ブログとかミキシーとかいろいろ発見すると、黄砂とかね、そんな影響とかもあったりするんじゃないですかって、さまざまなんかね、そういうのが絡んでるのかもしれないし、まあまあもう年寄りの域に入ってるんで、免疫とかもねどんどんどん低下してきますし、いやいや、なっちゃん、それは冗談抜きして、あと何ていうのかな、季節の変わり目はね、なかなかね体調管理が難しくなってきてるんで、お互いにもそれはね、若さに、かまけてそういうことのないようにね、十分体調管理には気をつけていただきたいと思いますけども、そんな風にしてごまかしながら、本日の学大学的には、天音夏さんからのご紹介、今度ご出演されるミュージカルですね、こちらでご一緒されるトキさんと小林世界さんに、お越しになっていただいているので、ここで学園的なプロフィールのご紹介をね申し上げたいと思いますので、もし訂正や不対ということがございましたら、何々とご指摘いただければと思います。まず最初、トキさんの方から。ごめんなさい、だっていきなり芸歴特にありますよ。これすごくね、これ趣味、楽器、まあいいよな、うん、特技、料理、猫背で黒ごまプリンが好きな時です、
はい、
秋葉原で働いていた時期もありましたね、
はい、
音、
音楽です、
音楽ですね、アラッシュ、アラッシュ、
アラッシュ、
アニーラ、
アニーラ、
なんていうのこれ、
フライリーフです。
もう一回言って。
アラッシュ、アニーラ、フライリーフ。
うん、これ何？
アラッシュがイランの
ほうほう、
ポップシンガー、
はいはい、
でアニーラがデンマークの歌手、うん、
はいはい、
でフライリーフがアメリカです、
うん、あ、これ一個じゃねえんだこれ。
全部違います。
それぞれ違うね。はい、ご提案ありがとうございました。はい、はい、で何これ、遊びっていうのが何これ、バンジョーと、
あ、好きなゲーム、
ゲーム、まあ、ゲームなんだ。
はい、任天堂64のバンジョーとカズイの大冒険っていうのが大好きです。
おうおう。であとは、
そうですね、あと本が、あの好きな漫画、嘘食いっていう、
嘘食い、
はい
はいはい、
ちょっとギャンブル漫画。
なるほど。
あと
ワンピース、ね、
みんな大好きなワンピース、
西森作品、
西森作品、今日から俺はとか。
で何それ、生き物はね、キリン、カバ、
サイ、キリン、カバ、サイが好きです。
最後、買えるなら買いたいって書いてるよ。
そうですね。
あとロシア行きたくて分からん。
いや私も今ちょっとびっくりしてます。
これまあまあ、じゃあ後でゆっくりヒットして、はいはいはい、もう一方紹介しましょうね。名前、はい、小林世界さん、はい、1989年3月31日生まれ、千葉にある大学の学生さんですね。学歴が社会人、はい、劇団などでストレートプレイの舞台に3度、大学のサークルなどを中心にミュージカルの舞台に4度出演、趣味の方が野球観戦、これはカープファンだということですね、
はい、
舞台観劇、あ、お嬢もカープ好きなんだな、
はい、
舞台観劇で、あとは特技バック転になる予定って書いてある。まだ
まだできない、
まだちょっと怪しいな、
はい、まだ補助が必要
で。なるほどなるほど、でもそこら辺はジャニーズみたいにこうくるくるできるようになりたい。
くるくるできるようになりたい
です、ね、いいよね、続きまして、映画館の勤務フロア、憧れの役者さんがこれは古田新太さんと言われるんですか。
新田
さんと言われるんですか、はい、あ、聞いたことあるな、好きな言葉空のコップ、これもよくわからないんだけどまあちょっと再起っちゃ再起なのかな。さあ、そういったところですけれども、いかがでしょうか。もし訂正や不対事故ありましたら伺っておくんですけども、じゃあちょっと何か変わったちゃんじゃなくて、何ていうの、こう変わった女の子と何とか、不思議ちゃんか、
不思議ちゃん
ちょっと不思議ちゃん入ってる、はい、
ね、
トキさんの方から、もう十分入ってないこれプロデュースっていうか、セルフプロね、イントロデュース見ただけで分かるやん、だいぶ入ってますかじゃなくて、入りまくり、
つかみはある意味 OK かもしれない。
いやいや、ねえ、ねえ、ねえじゃないよ、あるやん、ちょっと説明してくださいよ、だからいちいちどうなってるんですか、これ。
なんか箇条書きで書いたらこうなっちゃったみたいな、なんかとこありますよね、うん、私を説明しようとしたらこうなっちゃいました。
キリンカバサイが好きはいいけどさ、
はい、
これでまたこれ買えるなら買いたい、
うん、
動物好きってこと。
動物が好きっていうか、そのサバンナとかに住んでる、うん、大きな動物が好き。
不思議ちゃんとしか言えねえじゃん、だって
何がおかしいですか、
なんで都会に来
てるかわいいじゃない
ですか、なんで都会に来てるのじゃん、サバンナ行きゃいいじゃんあ、行きゃいいじゃんって、すごい投げやりなこと言っちゃいけない、じゃあ連れてってくれって話になるもんな。
そうですね、連れてってください。
ということは、そういったやっぱり民族性にしても、そちらの人の方がやっぱり大陸の方だとか黒人の方はやっぱりこう好きだったりとか。
あ、人はですね、うん、ロシアの女性は好きですね。何ですか
あなた、こう撮るとなんかちっちゃい、なんかトキちゃんいっぱい出てくる、
ま、私、ちっちゃなトキがいっぱい出てくる。
ああ、そう
はい、
トキトキトキトキね、シュワツネガの映画みたいなねはい、はい、タイトル出てきてこないんで残念ですけども、
そうですね、
はいはいはい、まあまあそんなこんなで、トキさん的にはなんか一番、一押し情報、
ロシアですね、はいロシアいいですよ。
ロシアとまで言うぐらいだから、
はい、
だとしたら例えば、まあ、ドストエフスキーだとか、うん、その辺は抑えておいでなんでしょうね。
あれですか、なんだっけ、大統領じゃなくて、あ、違う、もうそれあれは
バレちゃってるんですよだから罪と罰だとかさ、ね、
あ、勉強になりますね、はい罪と罰、ちょっとメモしておきます
だってあなた舞台女優とかもやられるわけでしょ、これからどんどんと。やっぱりドストエフスキーくらい抑えておかれたらいかがかなと思いますよ。
そうですよ、ドストエフスキー
すでに言えてないし、
はいはい、いいですよ、
まあまあいいです、じゃあロシア逆に聞かせて、トキさんがロシアのに惹かれるって言いましょうか、興味と関心持たれるの一番最大の理由は何なんですか。
昔からロシアの音楽がすっごい好きで、
そうですか、
そうだ、音楽の方ではすごいロシア行くんですけど、それ以外だとちょっとなかなかそんなに知識が浅いので。
コロブチカとかあれ向こうの民謡じゃなかったっけ。
コロブチカ、そうです、
マイム
みたいな、ね、そうです、
俺らのとのもうポリシカポーレだけどね。
あ、ポリシカポーレ、
緑もえるテレレレレレレレレ、やっとトキさんっていうのが気持ちが一つになったような気がする
そう、
ポリシカポーレ知ってんだ。
知ってますよ、
あれ民謡だもんね、だってね。
そうです、そうです、テトリスの音楽とかもロシア民謡ですよ。
あ、そうですか、はい、あ、なかなか大したもんだ。やっぱりこうツボにはまるとガッとこう来るんだな。
もうロシアに関してはすごい、
はい、
だったらドストエフスキーも押さえてくれるそこも
ドストエフ
スキー言えてねえし。あ、そうですか、まあ、まあでもなんかやはりそういったあれがあるんだね、きっと彼女の中になん
ていうか、そうですね、
なんかそういうやっぱりツボみたいなのがあったりするわけでしょ。
そうですね、
前に、はい、褒め褒めサラサラ働いてるとこに来てくれたんですよ。
来てくれたの、
はい
はい、
店員で
お客さんとして
お客様として来ていただいて、はいはい、あの店員男の子がいたんですけど、はいはい、その子に向かってロシア的に褒めてもらっていいですかっていう
私をロシア目線から褒めてくださいと
ああでどうなりました、う
ん、あのね黙り込んじゃった
それ普通そうなるでしょうね、
もう
ねそれロシア人じゃなくても無理じゃないですか、
ちょっとあの私はいいんでロシアを褒めてくださいって言ったんですけど黙り込んじゃった
それ無理じゃん、ウズベキスタンとして褒めてくださいとかベトナム風に褒めてくださいってちょっと難しいと思う、そこまでのキャリアはないと思うから従業員の方にね、
はそれ急にちょっと今思い出しちゃった
あでもそういうことが平気に言える人なんだね、
は
あ面白いな、なるほどね、はいはい、まずはそんなトキさん、ねはい、もう掴んでるともう時間も足りなければ話題もどんどんそんな、ね、ボリューム感になってしまうんでさあ今度は小林さんですけども、はい、小林さん的にはあの特に訂正とか付帯事項ないですか、
特にはないですね、はい、
どうなんだろう、絡みとしてはなっちゃんは皆さんまんべんなく絡んでおいてな
っ
ていうのは要するに小林さんとの絡みでそういう子はこちらのご夫婦みたいなとかどうだとかそういう
役で、うん、多分一番絡むのがここのお二人
なんでしょう、あ、そうなんだ、
はい、であのその主役の付き人じゃないんですけど、うん、マネージャーとか教育的なところなので、うん、多分出るとこには絶対
いる、うん、おいいな、
僕のマネージャーが天音さんで、
お
でトキさんが僕の親友 です、
おちょっとなんかワンちょっと絡みのなんかないの、ワンフレーズちょっとそれっぽいの、そのままのシリアスなセリフ回しじゃなくてもいいからさ、なんとなく空気感的になんかそういうのない、
喫茶店の
ところ、え
喫茶店のところ、
噛むところ
、おアンジェリーナみたいな、なんか
いや結構芝居の流れはストレート
な、世界なんであなたは世界なの、
飲みずりですか、
なんかない、なんかだからお芝居口調でちょっとなんかワンフ
レ
一口さいね、なんとなく。
お芝居口調っていうかもう本当に多分この芝居のまんまでやってるので。使っていいのかな、一部
使っていいんですか、
ネタバレ、やっぱりそのこだわりがあるんだ、
なんかちょっと、
じゃあまた次回じゃあそれ期待し、
うん、
させていただいたりとか、はい、またあのリスナーの皆さんもね、
はい、ぜひそれは本番に見に来ていただいて、
はい、
ということだよね、
はい
はいはい、そうそう、じゃあ小林さん的には自分ご自身 そのセリフプロモーションっていうか、あのそれぞれに活動しておじだったりすることもあるわけでしょ、
ああそうですね、
そんな話題でも結構ですよ、
ああ本当ですか、
で今回のミュージカルだけじゃなくて他にもほら例えばまあいろいろあるじゃないですか、
はい、僕は今回、まあ、出させていただいた後は、うん、まあ、今のところ何も決まってないんですけど、
う
ん、ちょっと僕はミュージカルの方がやりたいなと思っているので、
ミュージカルはやっぱり専門でやっておりたいと、
うん、大きなミュージカル劇団の方に今年はオーディションを受けさせていただいて、
はいはいはいはい、劇団東輩とか
東方とか、
本当なの、
いや本当です、
はい、すごいじゃないですか、
劇団
もうひまわりっていう年じゃないもんな、
そうですね、
あれは子役でやってるでしょ、
そうですね、
四季とか、
そういうのにちょっとチャレンジしていきたい、
世界ってなるとそれこそあなたは世界って名前だけど、
はい、
一番あの大きなやつだとさ、どんなミュージカル、あれなんそういうボリショイサーカスじゃないけど、なんていうの
サーカスじゃないですか、
そのままやん
だから、ね、それは団体って
ニュアンスだから組織だとか、
あやっぱブロードウェイがやっぱり
ブロードウェイとなるのか、ミュージカル私でもニューヨークで見ましたけど大変だよねあれもね、
そうですね、
俺だってびっくりしたの、最初に行った時にあれなんつったかな、マスポンポンで出てきたのにはびっくりだけどね、さすがニューヨークだなと思ってあれ なんていうタイトル忘れてたけど、あとまあでもいろいろ見ましたよ、キャッツも見たし、あとサイゴンだったっけな、
あミス最後、
ね、ミス最後だって、ああいうのとかも見たし、あのいや見たのは見たんですけど、やっぱりこうキャッツも見たしね、馴染みがない人にはやっぱり馴染みがないのかなと、
そうですね、
なっちゃんはでももうやはりそういうたくさん見てるわけだね、やっぱり
そうですね、結構、うん、前は1ヶ月に10本ぐらいとか、
おお好きなんだねやっぱりね、
行ってましたね、今ちょっと時間とお金に余裕がなくて行けれないです
けど、やっぱそこもあるよな、やっぱり
学生の時はまだ行けてましたね、うん、
なるほどね、
はい、
はいはいはい、まあまあじゃあそんなことで、じゃあこの辺のね、一応皆さんの自己紹介みたいな、自己紹介じゃなくてごめんなさい、それぞれのプロフィール紹介っていう形にさせていただくとして、ちょっとお芝居の方もう一度どうなんだろう、今ご紹介できる範疇で、
はい、改めまして、
うん、
はい、劇団マリーちゃんで、道を指し示す光2、
うん、
7月8日、金曜日と9日の土曜日で、
うんうん、
トータル3回公演なんですが、時間の方はまだ決まってないので、うん、 あの劇団マリーちゃんで検索していただいたらホームページもあるので、
うん、ということはこれは何、その劇団マリーちゃんっていうのはもともとあるの、はい、それとも旗揚げみたいなこと、それとももう
もともとあって5回目の公演なんですけど、
うん、そんなんなんだね、はい、ということはまたこれからもどんどんと回を重ねていくと、はい、具体的にいろんなそういう、まあ、タイトルのお芝居なりミュージカルが見れると
そう
ですね、いうことなんですね。で、僕は本当に分からなくて申し訳ないですけど、ミュージカルもそういうクラシカルなものだったりとか、はい、新しいその創作っていうの、そういったものもやっぱあったりするわけですか、
うんうん、どうなんですかね。
まあ、今回の完全オリジナルのもので、
うん、
あまりその古典的なオペラ風なミュージカルというよりも、うん、結構最近のポップスな、うん、音楽劇みたいな。
なるほど。だから落語でもほら、落語でも古典と新作があるみたい
ですね。そうですね、どちらかというと新作の、
そうなのね、
はい、感じですね。
でもまあ古典のそろそろシェイクスピアとかああいうのも新しい新作風にアレンジすれば、まあ、新作、
まあそう
じゃあ新作にはなるんでしょうけどね、
はいはい、
なるほどね。でもまあ本当にそういった部分だよね。私らも、曲がりなりにも、まあ、そういうエンターテインメントの世界に身を置かさせていただいてますんで、たまにはね拝見して、まあ、勉強させていただかないなといただかなければなというふうに思ったりしますけどね。はい、それではそんなこんなでですね、 CM に続いて、次はキーボードユニークギター教室の時間でね、それぞれのお二方に学園府から、Q&A でいろいろ伺ってまいりたいと思いますので、ね、よろしくどうぞお願いしたいと思います、
はい、
CM でこちら、
はい、丸い四角丸い四角丸い四角リーズナブル奥なデザインスタイリッシュなインテリア丈夫で長持ち使いやすい安心ね綺麗ねこだわり派の二人にもアットホームなスタッフがお答えします丸い四角丸い四角家具のことなら丸いし丸い四角丸い四角丸い四角丸い四角
キーボーのユニークギター教室
イエイイエイ来たイエイよ
しこれ今のトキさんなんで、はい、
はい、
皆さんトキさんファンの方ちゃんとトキさん頑張ってますんでね、
頑張ってるよ、
応援してあげてください
のね、満を持して、はい、
どうぞ。今レベルがギュッて今、
はいはい、
上がったわけだね。
そう、はい、もう満身創痍です、はい
無理しなくてもいいから普通で大丈夫だ、普通で、
はいはい、
だから今の CM の、 あの話だと、はい、0が100らしいんで、はい、今急に 100まではあのレッドゾーン踏み込んだみたいです、はいはい、それまではあのそうでもなかったらしいです、
はい、
0か100って、
はい、今さっき0でした、
100です、はい、キュッとこう、はい、うるさいよ、はい、うるさいとき、
はい
もう頼みますよ、そこら辺はね、はい、いやでもこういう子いると楽しいでしょ、舞台も小林さん、
いや面白いです ね、もう毎回稽古がもう笑いの連続で
ですよね、
はい、
もうお芝居身に入らなくてダメじゃないの、
もう笑いをこらえるのに必死で、
ね、でもまあ、なんとなくそういうの煮詰まったりとかお芝居のねあれは分かりませんけど、僕らでもほら音楽でリハーサルずっとやってるとねそういうことあるけど、やっぱりこうお化けできたりとかこういう、はい、なんていうのかな、ちょっとこうフレキシブルにこういう空間をね変えてくるとか、逃がしてくれるとか言うとやっぱありがたいよね、
はい、
そういった、はい、ある種、
はい、あのマスコット的存在
役割なのね、
はいはいはい、マスコットです、どうもマスコット時マスコット
時次行かさせてよろしいですか、
行
かさ
せてどうぞどんどん進んじゃってください、
お願いいたします、
はい、そんなこんなで、本日お越しのお二方にですね、小林世界さんで時さんにですね、学園からの Q&A 天音さんの方から伺ってみてください、よろしくどうぞ、
はい、お願いします、はい、改めてご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ年齢とお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください、
はい、
じゃあ時ちゃんから、はい、時ちゃんからお願いします、
はい、時って言います、差し支え
普通にできねえのかね、
はい、普通に時って言うんですけど、
はい、
年齢とか21歳をやらせていただいております、
なんかキャラクター、
はい、
ちょっといいですか、
はい、
ちょっと急にキャラ作ったでしょ、なんか今。
いや、もう普段これですよ。
それ何が憑依したの、今。あの
遠慮してました、さっきまで。
え
結構、うん、普段もこうだったりするんですよ、はい、実は。
どんなタイミングでそうなったんだろう。
今ちょっと脱ぎました。はい、
脱いだの、はい、あ、自分で、
はい、ちょっと、はい。
どこを脱いだ。
ちょ、遠慮してました。
あ、そう、はい、あ、そうなの、
はい、
まあ、そうですね、じゃあ、まあ、やっちゃって、進めて、はい、様子見るわ。
はい、あ、そうそうそう、うん、はい、はい、
どうぞ。
はい、はい、はい、
名前がトキで、
まあ、はい、名前トキって言います。で、年齢21歳って言います。
はい、
で、東京っていうとこに住んでます。で、日頃の
お仕事
ニートです。で、活動内容、猫撫でてますね、家で。それぐらいです。どうぞ小林、どうぞ、ほら、小林世界さん、どうぞ。
これまた変わったズボン履いてんだ、これ。
いいでしょ、これ。
これ何ていうの、こういうの。
タイダイ染めって言うんですよ、タイダイ染め。
え、
タイダイ染めって言うんですよ。
タイダイ染め、
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 はい。
俺なんかあの軍隊の人が着てるズボンのあれが
迷彩です。
違うの。
目立ちますね、これ
ね。えこれからしてもやっぱり俺早く気づくべきだったよ。
そうですね、うん、一発目から
このデンジャラスさというか、ちょっと怪しげな感じにね、もっと早く気づくべきだった。ごめんね、帰ってね。
あ、全然いいですよ。
全然いいんだ。はい、まあいいです。はい、じゃあ続いて。
すごく、喋っていいですか。
お願いします。
はい、はい、小林世界です、よろしくお願いします。年齢22です。
はい、
で、お住まい横浜に住んでおります。はい、で、普段は僕まだ大学生なので、うん、大学、千葉の方にある大学に通ってまして、
はい、
あとはまあアルバイトをして、
うんうん、
はい
はい、
過ごしております。
なるほど。で、続いてどんどん行きましょう。
はい、これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動、感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください。
はい、
じゃあ、ときちゃん。
はい、困ったこととか、困ったことですね。この前、去年の10月ぐらいに私が脚本演出させていただいた舞台を。
あなたが脚本演出されたの。
はい、はい、そうです、ね、
すごいですね。
ありがとうございます。
才能終わりなんですね。
はい、才能終わります。
はいって言っちゃってるじゃん。
才能あります。で、そちらでね、はい、やらせていただいた時に、はい、ちょっとすごいフランクな小屋付きさん、小屋付きさんってその
お芝居のスタジオとかの、うん、主
みたいな、はいはい、
まあまあ、寄席で言うと石庭みたいなもんだな。
そうだね、
うんうん、オーナーが、はいはい、
今ラフな方がいらっしゃいまして、うん、で、本番のすごく一番最初の真面目で大事なシーンで、
うん、
事務所なんか隣、楽屋の隣に事務所があって、うん、そこでテレビを見ていた小屋月さんが、うん、びっくりするぐらいの大爆笑をして、それがあの舞台に響き渡るというね、うん、大事件が起きまして。
だそだ事件の内容言ってくれるとわからないし。どんな内容だったの。 なぜ大爆笑になったの。
違うんですよ、小屋月さんが大爆笑した声が舞台に響いたんですよ。すごい真面目なシーンで。
そういうことね。小屋月さんは何がおかしかったんだろうね。
多分ね、時間的に多分アメトークとか見てたんですよね。
あ、それは受けるわ、逆に受けるわね。
そうですね。
あ、はい、それがあなたの中での印象に残ってらっしゃること。
いや、本当に人生で初めて小屋月さん殴ろうと思います。はい、
あ、偉い偉い。でもね、そういう気概としてはね、
はい、
殴っちゃえばよかったな。
でも楽しい舞台に なれたので良かったです、ね、はい、
ある意味やっぱりちょっとこう危険な球を持ってるね、この子はね。
そうですね。
あ、で、なんか、まあまあ、でもそれは大事なことで、それぐらいの気概があってもいいと思いますよ。役者さんだったら ね、私のたちの舞台何してくれるんだっていう話ですからね。
そうですね。
でまして向こうは本当にそういうじゃオーナーであって、それを主催している方だったらプロなわけだから、そんなことありえないよね。
そうですね。
ね、うん、でもこの放送聞いたらその人はどう思うかね。そんなふうに思ってたんだあの子みたいなね。
そうですね、うん、まあなんか結構でも本当にフランクな方なので、多分ごめんごめんぐらいの勢いだと思いますけどね。
強いね、
はい、
はいはい、小林さん的には。
僕は一時期エキストラのアルバイトをさせていただいていた。
あなた穏やかでいいね。ここがこトンがあるからね。
はい、
いいわ。
普通すぎてすみません。
全然大丈夫ですよ。
エキストラのアルバイトって結構撮影なので、うん、お昼とかが多いので、うん、まあ、学校をね、はい、ちょっとお休みさせていただいて、こそこそっと大教授にすいませんちょっとって嘘ついて行って、でそれがあの NHK さんの試して合点という、
うん、試して合点、
はい、番組に、はい、あの被験者、実験を受ける側の人間として行って出て、で まあ、5人ぐらいいたので、うん、まあ、使われないだろうと思ったら、はいはい
は
い、見事に半分ぐらい僕で、
あ
のドアップをさらにアップで寄るっていうことがあって、あ、いや、その時はいっぱい映ってすごい嬉しかった。でルンルンで学校に行ったら教授がそれを見てまして、
あららら
お前休んだのこれだろって言われて、あのレポートを1200字出せって言われて、
あ、そういうことってあるんだね。
大失敗をして、
大失敗巻、
はい、
あ、そうか、
大変でしたね。
だからあの漫才 の安志清師匠のね、はい、あの清師匠がなんか大きな舞台があったんだけど、それをなんかそういった理由をつけて休んだらしいんだけど、でボートで大会に出たかったもんだから出てらしいんだよね。優勝してさ、であのカップ持ってやったーとか言ってたら、それ吉本の親社長とかが見てて、お前もダメ。
やっぱり嘘はいけないんですね。
なんかまあそういうところでね、どっかで壁に耳あり障子耳ありでね、そういうことあるから、ね、
どっかでバレてしまうんですよね。
でもまあそういうのも一つの経験だから、
はい、
ね、なるほど。まあそれに対して時さんのエピソードまた、はい、なんかこことここのね、こう温度差というかね、
はい、
こう落差がこうなんかこうジェットコースターみたいな、ね、こうあの日常非日常みたいな、こうそういうこうね、非常識常識みたいなその感じがこうなんとも言えなくてね。だからラジオやっててもな、いろんなゲストの方来ると、はい、こんだけこの溝があるというかギャップがある、あれゲストも少ないからな、
ここまでこうなるとは思ってなくて、
いやいや本当だから、むしろね、あの、まあ、楽しいっちゃ楽しいんだけど、
面白いですね、
はい、まあ、ちょっと編集どうしようかなみたいな、まあ、そう言っておいて、
はい、
じゃあ最後になりますか。
はい、最後にトキさんと小林世界さんのこれからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等がありおありのようでしたらお聞かせください。
はい、どうぞ。
はい、どうぞ。
私からでいいんですか。
はい、トキさんからで。
やってみたいことですよね。小さな喫茶店を営みたい。
全然またキャラ違っちゃって、なんでそれ日常に戻ってくるの。あんた非日常なんだから、そっち行ったきりでいいじゃないよ。なんでしょ、小さな喫茶店のこじんまりしたなんか安倍静江のなんかコーヒーショップでみたいなこと言ってるの。
そうですね、なんか大きなものよりはでも小さなところでそれなりの成功を収めたい、
うん、なんでだから堅実になってるの。さっきなんかそれこそ石手殴ってやりたいみたいな話してたのに、業界をひっくり返してやろうみたいな勢いだったのにさ、なんでこじんまりしたなんか幸せをつかみ取ろうとしてるの。なんか
いや
別に怒ってるわけじゃないよ。怒ってるわけじゃないけどさ、言ってることでなんかあれがちょっと前後しちゃうから。
ああ、はいはいはい、はい、
うん、今はそういう雰囲気なんだ。でも本当の希望はそうなの。
あ、すごい長いスパンで見ちゃいました。もっと近い予定とか夢とか。
いやいや、長いスパンででも
遠
い。
長いスパンでで
も小さな喫茶店でいいの、
うん、将来的には
どれだけ堅実なんだろうと思っちゃうの。あ、そのまでにちょっと暴れとけみたいなことか。
そうですね。
どうやっぱ幸せな結婚生活もこう夢見てたりもあるわけですね、乙女心としては。
あ、そうですね、もうあのかもなく不可もない生活ができたらそれはそれは光栄です。はい、
ちょっと後でゆっくりお話ししようかなんか本当時間かけてもお話したいようだわ今日は。まあまあそんなことで、
そんな感じです。
あ、マスさんどうもようこそいらっしゃいませ。いつもお世話になります。
いらっしゃいませ。
はい、なんかそんなこんなでね、また今日も新しい、ご常連の方がどんどん参加していただいている中で、さあじゃあ最後になりますけども、そんな皆さんの夢とかですね、希望が伺ったところで、最終的にもう一回じゃあ告知のことちょっと伺ってみましょうか。
はい、
はい、どうぞ。
まあ、意気込みでもいいですよ、このミュージカルに対して。まあ、大体ね、あの今、はい、時間とかタイトルとか詳しいことは、まあ、何回も伺いましたんで、それぞれのこう意気込みとか、こんな風にしてみたいんだとか、
はい、
っていう風なことがございましたら伺っておくんですが、
ミュージカルはあの3年ぶりなので、
はい、
すごく緊張だったりとか、うん、不安も大きいんですが、はい、すごいここのカンパニーがもうなんかあったかいので、
うん、
もう分かんなかったら素直に聞けたりとか、
うん、
もう本当にもう家族みたいな温かみもあったり、うん、
なるほど、
うん、すごいやりやすいところなので、
うん、
もうそれのままその雰囲気だったり、
はい、
お芝居のその台本の雰囲気をそのままお客様に届けれる、
うん、
そういう舞台にできたらなと、
うん、
個人的に思っております。
なるほどね。
はい、
はい、じゃあ小林さん、
このミュージカルのテーマというかお話が、うん、そのあなたは一人じゃないんだよっていう、うん、結構励ましのテーマなので、
はい、な
結構今地震があったりだとか、
はい、
いろいろこう世の中沈んでる中で、 まあ、そういう心がポッと温まるようなミュージカルになっているので、うん、そういうお客様いらっしゃったら、うん、リスナーの方いらっしゃったらぜひ見に来ていただけたら光栄だなと思います、
うん、なるほど。やっぱりそこはどうしたってね、主役の方がそれをまたこう引きつけたりとか、そういったものをこうフルに感じていただけるようなあの力を出してパワーとか ね、
そうですね、日々精進して
ですよね。またその素敵なあのフェイスの笑顔で、
はい、女の人どこに顔目線をやっていいのか分からないです
け
ど、
癒しのあれをね、
はい、
いいんじゃないですか。それはもう本当そうだと思いますよ。
はい、うん、ありがとうございます、
はいはい。まあ、小林さんね、坂井さん頑張っていただきたいと思いますけども、はい、さあ最後じゃあ時さんになりますか。
はい、
はい
はい、すごく頑張るので来てくださ い。
いそれでよかったですか。
もうこの一言につ
きますよね。
つきますね。
そうそう、正直なところだもんね、
はい、すごく頑張ってるので来てください、はい、
みんな来いよ、来ないとあの殴られるぞ。
来てください。
殴られはしないけども、殴られるような勢いで、ね、
そうですよ、
あのやっぱり気合でこうその中でこうお互いにこう向き合うみたいなシリアスさも必要ですよね、はい、ある意味ね。
とっても楽しいので来てください。
あ、楽しみに来ていいよ、いいわけですね。
面白いです。
いいわけですね。
はい、面白いです、
ね、はい。じゃあそんな、ね、お芝居もう一度じゃタイトルの方お願いしましょうか。
はい、道を指し示す光2、劇団マリーちゃんで7月の8日と9日の3回公演で行います、
はい、
よかったら検索してください、
はい、じゃ あ、 まあそんなこんなでね、エンディングの前の CM に行きたいところなんですけども、せっかくちょっとお集まりなんで軽く、はい、まあ、いつものインタビューなんかちょっと伺ってみちゃったりしましょうか、
はい、
ね、今日の、まあ、いろいろちょっとまたねラジオの中では何でしょう、テレビさんが入ったりするので状況的にちょっとよくわからないんですけども、
はい、
ご来店のお客さんには本日ゲストのトキさんがね、はい、黒ごまプリン好きということで、
はい、
あなたの好きなおすすめスイーツについて伺ってまいりたいと思ったんですが、
はい、
どうかな、こんな
どうですかね、
こんなのちょっとじゃあ、まあ、とりあえず行ってみて、突撃してみて。
突撃です。こんばんは、はい、こんばんは、よろしいですか。
大丈夫ですか、 今、
大丈夫ですか、
今こんな感じでやってても平気ですか、はい、
大丈夫ですか今。
じゃあカイトさん、カイトさんからいつものカイトさん、はい、親分から聞いてみて。
はい、ちょっとインタビューなんですが、ゲストの方が黒ごまプリンが好きらしいんですが、お客様のそのおすすめスイーツとか好きなスイーツってありますか。
僕はプッチンプリンです。
かわいいですね、
はい、お名前伺ってくださいね。
お名前お願いします。
一文字違いのカイドウです。
プッチンプリンですよね、やっぱりね、王道ですよね、カイドウさんね、
はい、
はい、じゃあそちらのお兄さんの方、黄色のお兄さんに、
黄色のお兄さんに、はい、よろしいですか。はい、お名前お願いします。
旅職人です。
では旅職人さんのお好きなスイーツかおすすめスイーツなどなどありますか。
マッターホーンの、
うまい、うまいね、
バームクーヘンがおすすめです。
あ、いいですね。マッターホーンというのは学芸大学にありますね、名物店なんですよ。
お、
美味しいスイーツのお店。
じゃあ皆さんぜひ。
彼はね、旅職人って言われて、ね、多分そこからいくらかもらってるんですよきっと。まあ、冗談さておき、はい、そちらのお兄さん、
はい、はい、ではお名前お願いします。
あ、松永です。
はい、では松永さん、お好きなスイーツ、おすすめスイーツは何ですか。
何でしょう、僕あまり甘いもの食べないんですけども、はい、かんすけ団子。かん
すけ団子。あ、それどこの店なんですか。
必ずパーキングエリア泊まったら食べますね。
ああ、そうですか、ちなみにどんな味なんでしょう。
あんこが入ったお団子です。
あ、そうなんだ。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今日はインタビューの方も頑張ってよろしくお願いします。じゃあそちらの方たちも伺ってみよう。
はい、
はい、そちらメガネのお兄さん。
メガネのお兄さん、お名前よろしいですか。
はい、はい、小村です。
小村さん、
逆取材、逆取材、はい、
はい、失礼します。お好きなスイーツ、おすすめスイーツはありますか。
甘いものは結構好きなんですけど、はい、シュークリームとか食べたいです。
食べたい願望じゃないから。まあおすすめとかあった
ら、
まあいいやね、同じことだよね、
はい、
はい、小村さんどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
お仲間の方なんだよね。
はい、はい、お仲間で今日稽古後に来ていただいて、
その質問だけじゃなくていろいろとその他にもオプショナルの部分でいろいろ伺ってみてください、はい、お名前から。
お名前お願いします。
はい、劇団マリーちゃんで母ちゃん役をやらせていただきます。えみちょうこと稲垣めぐみです。
はい、お芝居の方の話もちょっと聞かせてくださいな。
はい、母ちゃんです。
母ちゃんなのね。で今のトークとかあの聞いておいでになってどんな印象ですか。
いや
ちゃんとまといたお話をしておいでですか。
そうですね、あの中身の話が全くなかったな
っていう。なかったなっていうのね。じゃあもしあれだったらそちらで補足しておいていただいても構いませんけど。
はい、あの主役の小林世界演じる直道という、まあ、私の息子なんですけど、直道が、脚本家を目指し、うん、頑張り、うん、脱落し、もうそして頑張るという、うん、
まあでも励まされる内容のお芝居には違いないわけですね。
そうですね、
まあ、ざっくり言うと励ます内容ですね。
なるほどね。
そんなあなたは。
そんな私は父ちゃんです。
はい。今マイク変わりましたね。マイク変わりましたね。
はい、
はい、で変わってあなたは父ちゃんの何とおっしゃるんですか。
父ちゃんの、ロックンローラー白子隆です。どうぞよろしく、
はい、よろしくどうぞ。いや役柄がロックンローラーの父ちゃんなの。あなた個人が今ごったになってるから。
俺個人がロックンローラー で、
うん、ローラーで
役柄がお父ちゃんです。
お父ちゃんでもほらいろいろ職種があったりするんだよね。
なん
普通のポピュラーなお父ちゃんなわけ。
一応66歳なんで。
そんな年配の役柄をやられるわけ。
年金生活してます。
あ、そうなんだ。
はい、
はいはい、
それで癌で死にかけてます。
そうなんだ。はいはいはい。
まあ、そして私はもう死んじゃいましたけど。
あ、そうなの。で、まあ、じゃあそんな、ロックンローラーのあなたはどんなスイーツがお好きだったりするんでしょうか。
俺仙台出身なんですけど。
そうなの、
仙台のご当地メーカーみたいなのがあって、うんうんうん、菊福っていう大福があるんですよ。
あ、聞いたことあるかな。
中に抹茶のあんが入ってて、うんうんうん、もうザ和菓子って感じでめっちゃうまいです。なるほど、な
るほど。はい、
ぜひ仙台に来た時に、まあ、しばらく来れないでしょうけど、はいはい、食べてみてください。
なるほど、
一番おすすめです。
なるほど。お芝居についての意気込みを伺ってみましょうか。
そうですね、まあ、来てくれたお客さんたちを、うん、最高にもうハッピーでもう頑張るぞって気持ちにさせるように頑張るんで。
なるほど、ね、仙台だから余計そうだよね。
そうですね、うん、うちの家族とかも見に来るらしいので。
なるほど、なるほど。
励ましたいですね。
応援に頑張ってください、
はい、
逆に稲垣さんにはスイーツ聞いてなかったんだけど、どんなスイーツがお好きですか。
あ、はい、いろいろあって何かなと思ったんですけど、うん、ビタメールのチョコレートブラウニーが好きです、は
い、うん、めったおしゃれじゃないですか、自分ばっかり。うん、はいはい。でも美味しいんだね、それが。
美味しいです。
どちらのメーカーだったりするんだろう。
ビタメールです。
あ、じゃあですから、そのなんかほら北海道の白い恋人たちみたいなとか、どこでも買えるんですか、それは。
どこ、百貨店とかに入っている、うん、ということしか知らないので。
あ、そうなんだ。
どこがメインかは知らないんですけど。
あ、そうですか、わかりました。またね、興味と関心のある方はあの調べていただいたりとか、私の方もね、また興味と関心を持って、一口二口いただけたらなと思いますね。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そんな劇団の白子さんと稲垣さんにお伺いしたところで、さあそれではお時間という形でエンディングさせておきましょう。エンディングの CM でこちら。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 魚常でい。
うまい。
東映、東映、東映自動車、車保険、何でも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、何でも揃う。
サンママンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の町楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の町楽大、
どうぞよろしく。
恋の町楽大。
はい、そんなこんなで聞いてきました。本日5月17日火曜日第366回、 87.0 メガヘルツ楽大 FM レギュラー放送、いかがだったでしょうか。さあ、天音さん的にいかが。
はい、なんかいつもと違う雰囲気で楽しかったです、うん、
ね。
はい、
うん、今日はまたね
今日、いや、なんかすごい、うん、トキちゃんって、うん、すごい独特の世界を持ってるので、うん、ちょっと今までにない
ね、
放送になるかなと思って
なりました、なりました、
はい、でちょっとあの一番この絡む役だったので、うん、ちょっと、うん、ラジオ内で話してみたいなと。
そうだね、あ、そういうことがあったね。だから、はい、お嬢の場合は舞台にいて、その舞台の中でお話できない人たちが、あのちょっと来たら知りませんよ、あのここに来てまた違ったイメージでお話できるっていうのはお嬢にとっては収穫になったりとかいいことだったりするんだよね。
そうです ね、
ね、これまでの皆さんもそういうことだよね、
はい、絡むので、はい、余計にちょっとどういう視点で、うん、あの舞台を今やってんのかなっていうのも、うん、ちょっと聞きたいなっていう
ね。逆に皆さんもそれぞれの印象、はい、ね、また伺いたいぐらいだけどね。小林さんなんかどんな印象ですか。
いや、
普段の
最初は
普段のアマレさんを見て
て最初はすごい清楚な方かなと思って。
違うの？
で、あのすごいフレンドリーな方なので、はいはいはい、と思ったんですけど、飲むと、
はい、そうそう
なかなかいいキャラを発揮するので、そうそ
う
そ
う、どっちかというとちょっとこうトキさんの非日常に近い方に、
ね、そうですね、そうそうそう、非日常へどんどん迫っていく
ますよね。はいはいはい。でここはでも酒飲まないんだよね。あなた今日あまりなっちゃん見ててどんな印象ですか。一応先輩なんでしょ。
先輩です ね、
はい、どんな印象ですか。
本当に自分の携帯の待ち受け画面にしちゃうくらいあのナッツさんのことは大好きなんで。
あ、そうなんだ。
はい、本当です。
本当
です、はい、
まあまあ結構ね、それはね、
好きです、
好きです。
はい、ありがとうございます。
いいよ、別に気持ち悪い、
あー、いい声で
なんてそんな強調してまあまあいいでしょう。はいはいはい、まあまあそんなこんなでなっちゃって、はい、楽しかったんでしょうけども、さあ小林さん的にいかがだったでしょうか。
ラジオっていうのに出させていただくのが初めてだったので、
は
い、
あ、そうですか、はい、なかなか落ちてよかったです、
ね、ありがとうございます、はい、まあ隣に非日常がいるので、ね、頑張って日常保とうと思ってます。
さすがですね、
はい、
はいはいはい、お芝居でもそんな感じで、
はい、
常識の方をね、
常識の方をがっつりやらせていただいてるので、
はい、担当でよろしくお願いしたいと思います、はい、またよかったら遊びにおいでください、
はい、ありがとうございました。
今度トキさんなしで、
なしで
いや、冗談です。いやいや、まあ、また違ったバリエーションがあってもね、天音さん、それは楽しいじゃないですか、
はい、
トキさん、トキさんね、また違ったことでね、もっとすごい人が来ちゃったら困っちゃうけどまあまあまあね、そんなことでいろいろなパターンでお越しになっていただければよろしいので、こちらの皆さんお連れになっていただいても構わないですね。
はい、
はい、そのトキさん的にいかが。
はい、とっても楽しかったです。
はい
はい
はい、じゃあまあそれはそれで結果でしょう。はい、はい、まあ、そんなこんなでですね、学園的には、次週5月24日火曜日の放送になりますけどね、第4週目、各月担当のアシスタント三枝千恵さんと楽しく元気でお送りしてまいりますね。引き続きリスナーと関係者の皆さんにはいつものように学園のホームページ http://学大-fm.com/ にて、詳しいご情報をご確認いただきつつご参加ご協力願いますよ。どうぞよろしくお願いします。さあ、それでは最後になりますんでね、皆さんいつものように、旅職人さん、松さん、カイドウさん、こちらの皆さんと、また、某メジャーテレビ局の皆さんも一緒にですね、ご賞は願いたいと思いますけども、よろしいでしょうか。村上さん、大丈夫ですか。
お願いします。
はい、それでは参りましょう。そんなこんなで学大 FM、 ではまた
来週。
はい、どうもありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中、これから電波の配信を停止いたします。